101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。8月終戦記念日がやってきます。長く続いた平和の日々のおかげで、戦争の体験者がだんだん少なくなってきているように思います。忘れてはならない戦争の記憶を残すために、西宮市役所で人権平和推進課というところが平成28年市民に呼びかけて戦争体験談を募集しました。寄せられた文章は52編。戦争の記憶、受け継がれる思いというテーマで、編集され、本になって出版されました。そしてその中から3編をそれぞれにご本人の朗読なりお話で DVD にし、小学校などで教材として使用されるように準備されています。今日はその中から2編をご紹介します。はじめに水野隆さんの体験談をお聞きください。
西宮の皆様こんにちは。私は奈良町一丁目に住んでおります水野隆と申します。今日は、私が9歳の時に体験いたしまして、焼夷弾の中を逃げまくったお話をさせていただきたいと思います。私自身が、両親は大阪の船場なんですけれど、父が神戸の会社の関係で、当時は大阪から神戸に通勤するのは相当時間かかる関係で、神戸の今でいう御影町の方に家を買いまして、そこで生活しておりまして、そこで私が生まれまして、戦争の焼夷弾まではそこで生活させていただいた途中でございます。本日は今後の西宮の後世に残るような記録なりね、体験談を少しでもお役に立ったと思ってお話しさせていただきたいと思っております。早速、私のちょうど火の中を逃げまくった当時の前後のお話をさせていただきたいと。昭和20年になりましてから、日本中はまず東京大空襲があり、その次名古屋があり、その次は大阪があり、その間またしばらくして神戸とかで、阪神地区でも軍需工場、海岸線にございました、1トン爆弾、焼夷弾爆弾のいろんな空襲あったり、それから、いろんな、1トン爆弾だ、500トン爆弾、焼夷弾だをされて、日本の大主要都市はだいたい丸焼けになっております。私自身が先ほど申しました御影に住んでおりました時には、なかなか、神戸や大阪の大空襲の火事なんかがちょうど両方とも見えますもんで、真っ赤に焼けた町自身を真っ赤に焼けた大阪も神戸も見ておる記憶がございます。で、私自身が45年6月5日神戸の大空襲がございました。これにつきましては、蛍の墓の野坂昭之がこの小説、それからアニメなんかで毎夏を放映されてるアニメでございます、皆さんはご存知だと。あの時の空襲にもう全く同じような状態で体験しております。6月5日、それ以前からもね、四十は空襲とか、 いろんな、焼夷弾とか爆弾とか途中何回も落とされたものを、知っておるんですけれど、まあ、直接家の方には我々の住宅の方にも影響なかったもんで、空を見上げてて飛行機を落としたなぐらいしか今のところ記憶ございません。で、6月5日の早朝なんですけれど、 B29 が、350機、紀伊半島を北上してると。で、北上してくると、ちょうど阪神間にちょうどぶち当たりますので、放送がありました。明け方に、まず最初警戒警報、米軍 B29 が日本へ接近してる。その次空襲警報になりまして、350機の B29 が日本に北上して、大空襲はあちらこちらで焼夷弾を落とされるだろう、だから皆さんは警戒して防空へ入ってくださいような空襲警報の発令がございました。私の家族自身は当時母親と姉と兄と私の4人で生活しております。当時父はもう広島に転勤しておりました関係で、ここには我々の家族にはおりません。で、たまたま私自身も45年6月5日、昭和20年6月5日、この朝の当日は防空壕に入って、しばらくしますとすごい轟音かけて B29 350機の編隊が、東の方からずわーっと空が真っ黒になるような形で、我々の上空の方へ、飛んできました。で、もうすでにその時からもう焼夷弾を次から次各飛行機から落下させておりました。で、焼夷弾いうのは日本の家屋自身がアメリカでは当時、木と紙でできてるのが日本の家だ。で、焼夷弾を落とせば、焼夷弾は火の形で各家庭に各家屋にばらまけるからいうようなことで、一つ落とせば家が接近してるんで次の家類焼なんかができるんだというような考えだったもんで、焼夷弾を、ばらまきいうんですか、銃弾爆撃されました。ちょうど私自身は飛行機をブワー出た時に防空壕からちょっと出て空を見たら本当に焼夷弾をばらまいてるのを見た経験がございます。で、危ないからもう入ってる入ってるということで、それで焼夷弾が落とされた時にグワーズワーいうものすごい音ですね、風の切る音で、途中に落ちてくる地上寸前に皆焼夷弾が散りばって火がついたもんが各家庭の方へ飛び散るような形で、飛び散ったのは当時油脂の焼夷弾いう言葉を使ってました。油ついたようなね、家屋につきゃもう消えないんでへばりついたのが、それから家屋に全部燃え移るんだ。で、そういう焼夷弾をばらまかれたのを防空壕をちらっと見た経験がございます。それでしばらくすると周りの方も次から次落とされたもんで家がどんどんどんどん燃えてたんです。それで、もう防空壕も怖いな危ないな言いながらも、まあたまたま私の家自身それから防空壕自身もその焼夷弾の直接落ちなかったもんで、まあ大丈夫だいうこと で他の家族の方自身も各防空壕へ入っとられたり逃げたりされたんですけれど、で最後まで家が焼けなかった関係で最後まで逃げ遅れたような形になる。それでじゃあこれじゃあ周りがみんな焼けてますね、火の粉で井口も焼けるからいうことで、どっかへ逃げようじゃないか。で、家族で、庭のところに井戸がありましたもんで、衣類とか、手にするもん布団とかあれ井戸へみんな次から次家族で総出で掘り込んでいったわけ。でいよいよ放り込んだ後もう周りも暑くなってきましたもんで、これ火の中またどっかに逃げないといけないいう形で、ちょうど私の家の一軒向かいの裏には裏庭がありまして、そこは畑作られ、それのちょうど、奥の方に貯水池、大きな貯水池、これまあ焼夷弾を打った時の、火事の時には消すような ため池みたいな貯水池がございまして、そこへ、最終的に逃げようじゃないかいう形になりまして、それで家族4人が水をかぶり、布団にもうびちゃびちゃにしたんですけれど、母と私は、一つの布団を水浸しかぶで、兄と姉はやはり布団かぶって、で逃げる途中はもう周り焼けたもんで、でその畑のど真ん中真ん中を取っていったんで、火いうのはその上に燃え上がるんですけれど、上に燃え上がる反面また地にも張ってくるんですね。その地に張ってきたような形で、私ちょうど6月なんで半パンツなんで、下の方の火の入ってきた火で、もう本当の火の中をこう走ったんですけど、ふくらはぎを両方焼けたような形で、傷跡自身いまだに72年経ってますけど、いまだに傷跡は焼けた跡はある。で母自身も私と一緒に逃げてる時に、私を囲う形で布団をこう両手でやったんで、この当時ね、女の人いた下はもんぺで、上は着物だったんで、母親も着物で、水かけたんで、みんな縮かむんですね、ざっと両方火をね焼いて、ずっとひどい火傷を負って、当時はもう暑いいうのも私自身も覚えてるんだ、ダダダつって逃げたんですけれど、どうしようもないもんで、やっと先ほど言いました貯水池のとこへ、使って火が落ちるまで、そこで火が収まるまで水の中で過ごした状態でした。でその間ね、一人もう逃げ遅れた若いお兄さんが、やはり全身やけどして、我々よりだいぶ後だったんですけどね、それこそやはり若いからあれだけ走って、火の中逃げてこられたんだ、その方も一緒に、誰もよく存じてた人だったんで、大丈夫大丈夫大丈夫というような言葉聞いて、火が収まってから、今度はもう私の家自身もう丸焼けで、周りも焼け野原いうんですかね、見通しがいいような状態でした。やけどの手当てをどっかでしてもらわんといかん、近所の方自身、おそらく近くに御影公会堂がございますので、そこではやってくれるんじゃないか。で御影公会堂がうちの方から見たら、やはり焼けてはしず、建物自身が建ってましたので、おそらくやってもらえるだろうということ。それで母と私が御影公会堂へ、行くことに、治療してもらいに行きました。途中なんですけれど、また道路にはやはり真っ黒けに焼けた人、これもやっぱり逃げ遅れてどっかのね、僕が入る前なんかでももう大変なあれで、でもう幾人もの真っ黒けに炭焼きになったような人間が、服ごと焼けた形の方があっちもこっちも道路にゴロゴロ転がっておられました。その間を縫って、で気持ち悪いだね、なんとかならんかというような気持ちはね、もう周り我々自身もやけどしてるような状況でね、今の方が見たらびっくりされるような状況だったと思います。それから阪神国道に出まして、それでちょうど西側に当たりますんで、西側の方へ行きますと、阪神国道の、当時馬車馬いのがございまして、ね、馬一頭で大きな荷台をつけて、その日が荷台荷物運びなもんで、それもね、上下ども今も上り下りの線にはあっちもこっちも皆馬ごと真っ黒けなって転がって、隅に荷台も真っ黒けなったような形で、うわすごいなと思いまして、で御影公会堂へ着きました。そこはもうすでに我々も行った時には、できるだけ早かったんですけど、もうごった返したような形で、やはりやけどした怪我した人の治療でごった返してます。母と、ね、私とやけどの手当てをしていただきまして、やっと元のやけた家跡へ来まして、姉と兄貴と4人が合流したような状態です。でこのようなこの火事の状況につきましては、ちょうど同じ日に ちょうど2年前に亡くなられた野坂昭之さんが蛍の墓という小説家で、ちょうど同じ状況のことを小説に書いていただいておりますので、また機会がございましたらご参考していただきたい。野坂昭之さん自身の小説には、節子ちゃんとお兄さん自身が、親類が西宮の今の、高等園のところにおられた関係で、西宮の おばさんのとこへ行き、後にそこの家でちょっと、冷たい待遇されるので、兄弟揃って、ニセコいう今もございます、そっちで防空壕で過ごしたいう形で、家を出張で、まず清張さんが亡くなり、お兄ちゃんはまた神戸の三宮の駅で亡くなったというのがこの小説の内容です。で、世の中に逃げまけたことについても、野坂さん自身が、お母さん自身が見かけ第一国民学校へ逃げてるような形 で石川から2人揃って見かけ第一国民学校で再会するような場面も出ております。またご時間ございましたら見ていただきたいと思います。ちょっと簡単な体験でございますが、時間がありましたらまた別の機会で詳しくまた申し上げたいと思います。はい、以上をもちまして終わらせていただきます。どうもありがとうございます。
水野隆さんの体験談をお聞きいただきました。続いては私前田豊の体験談も、この本に載せさせていただきましたので、それをお聞きいただきます。昭和20年、1945年の春、私は10歳、西宮市立洋外国民学校の4年生でした。第二次世界大戦は竹縄というよりも日本の劣勢は明白でしたけれど、事情がよくわからないので、誰もが日本は勝つ、最後まで戦うと思っていました。しかし現実は毎日米軍の空襲が繰り返され、日本中の主要な都市は壊滅状態になっていました。したがって町では空襲に備える訓練や対策が毎日のように行われていました。朝から晩までみんなが防空頭巾をかぶり、ゲートルを巻いています。列を作って並び、バケツリレーの訓練もしました。防空壕を掘って大事なものをしまったり、空襲警報が鳴るとそこへ逃げ込んだりします。狭い道があると逃げられないので、邪魔になるような家は壊されたり、引っ張って動かされたりしていました。だんだん空襲が激しくなってきたので、小学生は安全なところへ移そうということになりました。集団疎開が計画されたのです。西宮は航空機を作る会社やら、油を作る会社、製鉄会社や飛行場までありましたから、米軍から狙われるところが多いので、いち早く疎開の対象になりました。兵庫県と岡山県の話し合いで、兵庫県の児童は岡山県にお世話になることになりました。私たちの洋外小学校は岡山県の大原町の大原小学校にお世話になることが決まりました。4年生の男女と5年生の女子合計100名が黒住教や金光教の本堂、あるいは公会堂で生活することになりました。紀新線という列車で美馬坂恵美まで行きました。そこからはトラックの荷台に乗せられて大原町に着きました。山に囲まれた畑と田んぼ、静かで平和な環境は 初めての経験でした。最初の 2,3 日はまるで修学旅行のような気分でした。しかし持ってきていたおやつがなくなり、空腹が続くとだんだん西宮が恋しくなり、親兄弟がいないことへの寂しさ不安、それでしくしく泣き出すことになりました。公会堂の縁側に並んで西宮の方角を見ながらみんなが泣いていました。学校に行っても先生もいないし、教科書もないし、授業はありませんから、寮に帰ってもすることもない。ただただお腹が空いていました。たまに来る母からの手紙を見てはまた泣き、返事に書くのは食べ物の絵ばっかりでした。ご覧いただいている写真は家族と共に写したもので、当時の私も真ん中に写っています。もう一枚の写真は集団疎開に行った時にみんなで写した写真ですが、最前列左の端が私です。比べてみるとどれだけ痩せていたかがよくわかると思います。空腹に耐えかねて悪いこととは知りつつも、学校の帰り道に畑に入ってさつまいもやきゅうりやトマトをこっそりいただいたりしました。地元のおじさんに見つかって縁側に座らされ、お説教をいただきました。人が一生懸命作ったものを盗み食いするなんて悪いことやと叱るのですが、そのおじさんの目に涙が溜まっているのでした。親元を離れて寂しいやろな、小さいのにお腹が空いてつらいねやろなと心の中で思いながら叱っていたおじさんの気持ちが、後になって大きくなったら私にもよくわかりました。大原町の人たちはとても優しくて、夕方 4,5 人ずつお風呂を借りに行くのですが、いつもいい豆やらふかし芋をくださって、それをもらってみんなで分けて食べました。昭和20年8月6日真夜中から朝にかけて、西宮に米軍の B-29 という爆撃機が200機という大編隊を組んで空襲にやってきました。空が真っ黒に見えるほどの大編隊やったと聞きます。南の海岸線から工場地帯を通り、民家や商店の多い地域にかけて、西の宮を南から北に縦断する形で爆弾や焼夷弾を降らせていったそうです。町はみるみる火の海となります。人々はその中を着の身着のまま逃げ惑って山の手へと走って逃げたそうです。道にも川にも焼夷弾は降り注ぎます。家は焼け、ビルも倉庫も全ての建物が燃え上がっています。そのありさまは昼間のように明るかったといいます。燃え盛る火の中を焼け落ちてくる建物のかけらや材木や柱を避けて山の方へ必死に走っていったと言いました。もしもあの時にお前たちがいたら、きっと足手まといになって逃げられない、みんな死んでしまっていたやろと後に母が言っていました。家族はみんなバラバラ、おのおのが安全だなと思うところへ逃げるしかなかったわけです。大原町にいさせてもらったおかげで私たちは死なずに済みました。親兄弟もそれぞれに逃げることができました。今日こうして長生きできているのは、間違いなく大原町に疎開させていただいたおかげだと思います。8月15日終戦、 そして10月、大原町を後に私たちは西宮に帰りました。 JR 西宮駅から見た光景は驚くべきものでした。プラットホームから見ると西宮の町は西の端から東の端まで何にもなくなっています。いくつかの鉄筋の建物が残るほかは全ての建物が焼け失せて、見渡す限りの焼け野ヶ原でした。私たちはといえば、駅まで迎えに来ている家族の誰かに連れられて、学友とはその場でさよなら、避難先へとバラバラに解散しました。学校は焼けて閉校、住む家はバラバラですから、学友たちの行き先も分からず、その場が最後で数年間は会えませんでした。親たちは住む場所、食べ物、着るもの、子どもの教育、すべてが不自由な状態で随分苦労したようです。私たちはそれぞれ避難したところの近くの学校に転校しましたけれど、生活が安定したいのでしていないので勉強どころではありません。食べ物を作るために空き地を探して畑を作ったり、家で家事を手伝うというところの方が多い毎日でした。西宮が大空襲で全滅した日が8月6日。その10日後に終戦でした。もう10日早く戦争をやめていたら、西宮はもちろんたくさんの町が焼けずに済んだのにと思うと残念でなりません。いずれにしても、戦争で良くなったということは何にもありません。戦争は多くの命を奪い、大切な文化を破壊し、全ての財産を奪い去ります。しかもそれは自然災害とは違って人間が引き起こすものなのです。人間が戦争をしようと思わなければこんな不幸は起こらないのです。戦後70年が過ぎ、この間日本が復興と発展を遂げられたのは、その間に戦争がなかったからです。どんな理由があっても戦争はいけません。何よりも悪い罪悪です。みんなが仲良く幸せに生きていけるように、戦争はダメだを合言葉に、みんなで力を合わせて生きていかなければならないと思います。今日は西宮市役所人権平和推進課が平成28年に、制作された DVD 戦争の記憶受け継がれる思いから2編の体験談をお聞きいただきました。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。